第2章、オンライン時代の戦略的なウェブ集客ノウハウ。1、教室業のウェブ集客の考え方。今この本を読んでくださっているあなたは、まさに今から副業として教室業を始めたい方かもしれないし、すでに教室業をしていてオンライン運営のノウハウを勉強したい先生かもしれません。いずれにせよ、オンラインで教室運営をしていきたいと思うなら、必須のスキルになるのが、ウェブ集客の基本的な考え方を知ることです。この考え方を最初に知るかどうかで、その後の成果が天と地ほどに変わります。ですからまずしっかり基本を押さえて、全体を把握してから、具体的な集客活動に取り組む準備をしていただければと思います。集客といったら SNS 発信を頑張ることだと思っていませんか？私のところに訪れる方の一番のお悩みは、集客は何から始めていいのかわからないです。中にはあらゆる SNS 集客を試したけれど、何をやっても人が来ないという疲弊した状態で私の目の前に現れる方もいらっしゃいます。先に結論をお伝えします。コンセプトに沿った全体設計をした上で、SNS ツールを使わない限り効果が出ないということです。つまり、集客できるコンセプトを作った上で、お客様の属性を把握して、そのお客様がいる場所、SNS で適切な量で露出することが必要になります。ですから最初にコンセプトをしっかり作らないと、その先をいくら積み上げても効果が出にくいのです。もちろん、コンセプトなしでうまくいってしまうレアなケースもあります。時代の後押しがある場合です。ご本人が意図しなくても、たまたま時代に合ったサービスを行っていた。たまたま紹介され、口コミでお客様が増えたということも実際にあります。ただ、このケースの場合、本人が成果を意図していないため、再現性がない。すると、時代や環境が変わったらお手上げです。実際にこういうご相談もよく伺います。SNS ツールは、上手に使うと成果は出やすい。これは間違いないです。だからこそ、全体設計をきちんと行う必要があるのです。ウェブ集客の全体設計は、ゴールから作る。ウェブ集客のゴールは、あなたにとってビジネスを継続していけるだけの収益性のある商品、サービスがゴールになります。例えば、コースレッスンや商用利用のディプロマ発行のタイプのやや高額なレッスンが、主に収益性のあるサービスになります。ウェブ集客の用語で、バックエンド商品という言葉で表現されるものです。単発レッスンや体験会などは、バックエンド商品を買っていただくための、その手前の商品ということで、フロントエンド商品と言います。こちらは収益性を目指すよりは、バックエンド商品へつなげていくための入り口に使うケースが多いです。そしてそのフロントエンド商品を知ってもらうために、認知のツールとして SNS を使う。ざっくりした全体概要はこんなイメージです。ですから、バックエンド商品をきちんと買っていただけるような未来の理想のお客様を最初から集めるためにフロントエンドがあり、認知の活動がある。そんなイメージです。だから闇雲に SNS ツールを使っても集客ができません。SNS ツールを効果的に使うために最初に決めなくてはいけないのが理想のお客様像なのです。2、自然と生徒さんが集まってくるホームページ集客術。理想のお客様像を作る。そのお客様が自然とあなたのサービスに出会い、そしてスムーズに購入できる流れを作る。この作業をマーケティング、 自然と売れる仕組み作りと言います。そのマーケティングをウェブ上で行うので、ウェブマーケティングと一般的に言われているのです。普段聞き慣れない言葉かもしれませんが、ぜひこの機会に一度理解してみてください。ウェブマーケティングの原点はホームページから。少し私の開業時のお話をさせていただきます。私の開業は22年フルタイムの会社員営業職からの独立というところからのスタートでした。独立開業するときに選んだ職種はパン教室の運営です。私の起業の経緯は一般的な教室の先生の動機とは少し違っています。最後の経歴がパンコネキの販売をする会社の部長だったため、たくさんの教室を訪問して先生のお悩みを伺う機会が多かったため、独立時にパン教室を選択しました。昔も今も変わらない教室の先生たちの悩みは集客ですよね。とある先生の悩み相談を伺って、私がアドバイスをしたところ事態が好転したため、高橋さんのような女性の経営コンサルタントさんがいたらいいのに、と言われたのがきっかけで、私はこのような教室の先生を救うコンサルタントになることを決意しました。とはいえ、私自身が教室業をきちんと行い、集客も満席状況を作り、全国から生徒さんが来るような教室を作ることができてから、と考えて、先に自分のパン教室を立ち上げました。それが天然酵母パン教室アトリエリブラでした。新規開業時に9割以上の席を埋めてスタートできた秘訣とは？私は会社員時代からウェブマーケティングのコンサルの先生に指示してウェブ集客のことを学びました。フルタイムで働いていたことと子供がいなかったこともあり、ご近所付き合いというものはほとんどありません。当時教室業というのは地元密着型ビジネスと言われてきた中で、主婦の友人もいない状態では簡単に地元密着では集客できないと考えたのです。しかし、地元という枠を超えてネットで集客すれば全国区で集客できるはずだと信じて、ネット集客の準備を進めていきました。当時用意したものは、コンセプトに沿ったオンリーワンの特徴を持ったパン教室のホームページと、日々ファンを増やし続けるための発信のツールとしてのアメブロ。この二つで集客をする準備を進めていきました。新規開業時に必要なものは、お客様、イコール、あなたのファンです。私は開業してからファン作りをしていたのではなく、開業前にブログでファンを増やし続けて、開業2ヶ月前にコースレッスンを募集した結果、すべて座席の9割以上を埋めてスタートを切ることができたのです。人はなぜ物を買うのかご存知ですか？では、少しホームページの役割についてお話をしてみましょう。あなたはなぜ人は物を買うのかご存知ですか？もちろん物の中には商品もサービスも含まれます。困っているから、欲しいという欲求があるから。もちろんそれも一因であることは間違いありません。ただし、あなたはこんな経験をしたことがありませんか？価格が全く同じ商品で、より親切に詳しく説明してくれた店員さんから購入したという経験です。ここに購買心理のからくりがあります。つまり、あなたがどんなに素晴らしいレッスンを開催していたとしても、あなた自身、または教室を信頼してもらえなければ申し込みが入らないのです。そのプロセスは2段階です。1つ目、あなたを認知すること。2つ目、あなたを信頼することです。つまり、あなたの教室に未来の生徒さんを集めたければ、まずあなたを認知してもらわなくてはなりませんよね。そのためのあなたの分身がホームページで、来てもらう道筋として SNS ツールを使っていく という手法になるわけです。これが SNS 集客の基本概念です。生徒さんが自然に集まってくる魅力的なホームページとは？よって、生徒さんを自然と集めたければ、見た目だけで申し込みをしたくなる魅力的なホームページがあること。そして、そのホームページに動線設計をし、お客様がスムーズに流れてくるようにするという2点が重要ポイントになります。また、ホームページに人が自然に集まってくるような仕掛けをするなら、サービスを探している人の悩みに対しての答えを、ホームページの中にしっかり記載してあげることが大切です。その結果、探されてたどり着くページになれば、自然と理想のお客様が集まるという図式が成り立ちます。今の時代の SNS 集客はツールも多いので、動線設計も当時よりも複雑になりがちですが、注目するべきポイントはたった一つです。それは、あなたの未来の生徒さんの今現在の悩みを知り、その解決先を先回りしてホームページに埋め込むことで、検索されてあなたのところにたどり着くという点です。そのルートを短縮するために、認知拡散活動を広げれば見つかりやすくなるということを理解して、SNS に取り組むと効果が出やすいです。3、戦略的な集約動線を作り、理想の生徒さんと出会う。それでは、実際にどのような集客動線を作れば、理想の生徒さんに出会うことができるのかをお伝えします。集客動線の全体図は、図表の3をご覧ください。前の項で、集客の全体設計はゴールから設計するとお伝えしましたね。ここでは各項目で何をしたらいいのか、そしてその効果はどこにあるのかをお伝えします。ゴールから設計するということは、実際は5番のバックエンド商品を決めてから4、3、2、1という順番で設計しますが、ここではわかりやすく最初の入り口1から解説したいと思います。集客の全体像1、認知。SNS ツール、インスタグラムやフェイスブック、ブログ、YouTube や広告。あなた自身とサービスを知ってもらう最初の入り口になります。まず認知されなくてはその先の購入はありません。認知してもらえる入り口は多ければ多いほど良いですが、出口、サービスを申し込みしてもらえる場所は一つになるイメージを持ちましょう。2、接触。LINE やメルマガ、ステップメール登録。ゆっくり信頼関係を作っていくために、未来の生徒さんに定期的に連絡できる体制を作ります。ブログなどは、プル型メディアといって、相手から見られるのを待つタイプのメディアですが、LINE やメルマガは、プッシュ型メディアといって、こちらから通知できて読まれやすいメディアです。3、信頼構築。LINE のステップ配信やメルマガのステップメール。単発のお知らせでの活用ではなく、連続するシナリオ、ステップ配信によって、あなたが伝えたい順番で読者に読んでいただくことができます。伝えたい順番でストーリーを作ることで、ご自身のキャラクターやサービスの特徴を理解してもらいやすくなります。4. フロント商品購入。体験会やサンプル商品の購入です。いきなり高額の商品は販売しにくいので、気軽に購入しやすい、比較的安価な商品サービスを販売します。教室業の場合は、体験会やモニターレッスンになります。収益を上げることが目的ではなく、その先のバックエンド商品が延長にあるような講座を作りましょう。5、バックエンド商品の購入。収益性のある比較的高価な商品、本命商品の購入。 あなたが本当に買ってほしい商品をこの段階でご紹介することになります。最初の出会いから、一連の流れを通して自然な流れを作ることで、お互いに無理することなく、喜んで商品を購入していただけるようになります。6. リピート購入。再度購入&周辺商品の購入。一度本命商品をご購入いただいたお客様のご縁を切らすことなく、関係性を続けることで、よりあなたへのファン度が上がり、再び購入してくださったり、周辺サービスを購入してくださるようになります。この関係性の構築に、月額オンラインサロンなどを活用します。SNS だけをやっていても集客できない一番の理由とは？先ほどの流れを見ていただいてわかるように、本命商品へとつながるようにフロント商品を作る必要があり、さらに言うと、このフロント商品を好むお客様を自分の手元で信頼構築する必要があります。そしてその手元で、あなたの発信を楽しみにしてくださる方を集めるために、SNS ツールを活用します。ポイントは、この流れが一貫していること。なんとなくインスタグラムをアップしてみた。なんとなく YouTube をアップしてみた。という気まぐれなレベルでは、一連の流れになっていないので、行動がゴールに向かいにくいということがお分かりいただけると思います。そして、リアル対面レッスンの時の集客でも、この流れができていない先生はたくさんいらっしゃいます。オンラインの集客においては、さらにこのウェブでの流れを意識しないと、ウェブでの集客がうまくいきにくい結果となってしまうのです。4. オフラインとオンラインの集客戦略の違いを知る。それでは、全体の動線設計が分かったところで、オフライン、リアル対面型とオンラインの集客戦略の違いをお伝えします。このお話をする前に、少しだけ教室集客の特徴と歴史をお話ししたいと思います。教室集客の手法と歴史。教室業は、もともとはリアル対面が主流で発展したビジネスです。お稽古ごととして、地元にある通える範囲で通うということが一般的でした。この時代の集客は、メインはアナログ集客。例えば、チラシを地元スーパーに貼り出したり、公民館に置いてみたり、友人知人のつてを使って口コミや紹介で生徒さんを増やしていく。そんな手法が主流でした。集客の9割以上が口コミ、紹介のみで成り立っていたのがこの時代ですね。その後、教室の数も増えて、ネットでの集客が台頭してきて、ブログ集客などがもてはやされるようになった頃あたりから、ホームページでの集客や、ウェブでの認知拡散が増えてきました。このあたりになると、通う生徒さん側に選択肢が出てくるようになり、地元だけではなく、全国規模で検討して、行きたい教室に行くようになってきたのです。その時によく活用されたのは、インターネット検索。この時代あたりから、ウェブ集客、特に SNS 集客が盛んになってきました。ホームページを作る先生も増え始めたのもこの時期です。そして2020年、世の中の価値観まで激変してしまったコロナの襲来。これによってオンライン化への流れが一気に加速しました。オンライン化に躊躇する先生は先細りになり、オンライン化を受け入れてさらに創意工夫を凝らした教室は、コロナ禍でむしろ売り上げがアップした教室もあったくらいです。そしてこの2020年を境に、完全に教室業はオンラインへシフトしました。同時にそれは全国規模での集客もできるようになったことを意味しており、教室業におけるウェブ集客力がそのまま教室の人気度に比例するほどのスキルに変わったのです。コロナ禍以降のオンラインウェブ戦略の特徴。 先ほど書いたような流れから、教室業のメイン集客は、アナログ戦略、オフラインからオンライン戦略へ転換したことはご理解いただけたことでしょう。さて、ではここで、教室業のオンライン戦略でポイントになる3つの点をお伝えします。1つ、露出の頻度。2つ目、デジタルスキル。3つ目、スピード。では見ていきましょう。1つ目の露出の頻度。ウェブの世界では、あなたが発信しない限り、あなたの教室は存在しないことになります。これにより、スキルがあるけど発信量が少ない先生よりも、スキルが不足しているけど発信量が多い新米先生の方が集客できてしまうという逆転現象が簡単に起きてしまうんです。ということは、逆にこれから開業する予定の方でも、オンラインで開業するなら大いにチャンスはあるということです。ただし、一点忘れてならないのは、露出量というのは、あなたがどの業界でやっていくかを決めた時に変わるということです。大量に投稿しているベテラン先生が多い業界や、参入している人が多い業界だと、それ以上の露出が必要になるので、投稿量または積み上げる時間が必要になるケースもあります。どの場所で勝負をするか。これはオンラインでは特に重要になってくるポイントです。二つ目のデジタルスキル。あなたが会社員からのオンライン教室企業ということであれば、それは現存の先生よりは有利になる可能性があります。なぜなら教室業の先生はパソコンなどのデジタルスキルが苦手な人が多いからです。会社員をフルで働いていた場合と、新しいデジタルスキルを覚えるにしても、そこまで抵抗がないと思いますので、その点では有利に働くと思います。3つ目、スピード。オンライン化の時代で重要な視点はスピードです。あらゆるものの意思決定の速度も速くなっています。ということは、あなたの講座のリリースの速度も早めていかないと、すぐに陳腐化してしまうのもこの時代の特徴です。企画を次々に考えて、トライ&エラーに積極的に挑戦できる人は、新規開業であっても成功する可能性が高いんです。以上、3つの点がオンライン時代の集客戦略の核になる部分です。自分に足りないスキルはどれなのかを見返して、前に進む準備をしていきましょう。5. 自然に集まるウェブ集客の攻略ポイントは、検索を制すること。私はもともと地元に知り合いもいなかったことから、当たり前のように全国規模でのウェブ集客を選択しました。まだ世の中がアナログでの集客が主流だった時代に、オンラインの集客を構築できていたのは、有利に集客ができていた要因です。私はなるべく集客の手間を省きたかったので、自動的にホームページに未来の生徒さんが集まり続ける仕組み作りを開業当初から行ってきました。その核になるのは、検索からのお客様を取り込むことです。探されて、ホームページにたどり着き、そして私のサービスを見てもらって、気に入って購入していただく。この一連の動きをウェブで完結したいと思っていました。いわゆる自動集客という形です。実際に私はこちらを実践していたおかげで、集客活動はおそらく当時の先生方の5分の1くらいの労力で満席が続く教室を作ることができていたのです。さて、先ほどの講でオンラインウェブ集客動線は6つのステップがあることをお伝えしましたね。1が認知、2接触、3信頼関係の構築、4フロントエンド購入、5バックエンド購入、6リピートでしたね。この動線になったのは、今の時代は商品が溢れて選択が難しい時代になったからです。私が開業した当時は、 ネット集客をメインでやっている教室が少なかったので、1、認知、そこからもう5、バックエンド購入という動線も一つのホームページで行うことが可能でした。これを行う上では、お客様に勝手に検索されることという視点がどうしても外せないものだったのです。検索するお客様とファン化したお客様の購買時期の違い。お客様の購買時期には大きく分けて2つの時期があります。これは図表の4をご覧ください。一つは今すぐ、もう一つはそのうちという時期です。検索で探しているお客様はどちらだと思いますか？はい、そうです。今すぐ欲しい方なのです。今すぐ欲しいから検索して探すのです。一方、ファン化していくお客様は、そのうち欲しいけど今はまだという方がほとんどです。とはいえ、あなたの商品に興味があるから、あなたの発信を見たり、メルマガや LINE に登録して、あなたからの情報を手に入れようとしてくださいます。だから、事業をスムーズに回すなら、今すぐ顧客とそのうち顧客を両方とも2層にして保つ必要があるんです。とりわけ、今すぐ顧客については、検索をしてあなたのサービスを探すわけですから、検索対策が必須になるわけですね。検索されるためには、お客様の心理と欲求を先回りすることです。教室の最も重要な核はコンセプト、すなわち、誰に何を提供する教室なのかという点でした。そして、この検索対策においては、誰にが最も重要になります。あなたが呼びたい理想のお客様の思想、ライフスタイル、欲求を把握することで、その検索するであろうキーワードをあらかじめホームページやブログに埋め込むことで、探している生徒さんを自分のホームページに引き寄せることができるのです。当然探している方なんですから、その方が望むドンピシャなサービスをあなたが提供していたら、すぐに買われる可能性がとても高いのです。このキーワードを事前に把握して、ホームページの中にきちんと表現していく作業を、マーケティング用語で SEO 対策、いわゆる検索エンジン最適化ということです。少し難しい用語に見えるかもしれませんが、ウェブ集客では必ずと言っていいほどよく出てくる言葉なので、概念だけは把握しておいていただければと思います。SEO 対策です。要は、あなたの提供しているサービスを欲しいと思っている人にたどり着いてもらえるような道筋をあらかじめこちらで作っておくということです。ホームページを作るなら、最初から自動集客の仕組みを意識して作る。これを行っておけば、同様の属性の方ならいつでも何度でも勝手に検索されて、勝手にページにたどり着き、勝手にページを読んでもらって申し込みをいただける。自動集客&自動制約という状態をウェブ上にホームページを使って作り出すことができます。もちろん、この状態に似ている状態というのは、インスタグラムやフェイスブックのハッシュタグでのきっかけ作りからでもスタートできますが、この2つのメディアの弱点は、そこにゴールがないこと。それに対してホームページなら、集客と制約が同時に行えるので、長期的に見て効率的なのです。キーワードはお客様視点で検索ワードをピックアップして、実際に検索エンジン、Google や Yahoo などにキーワードを入れてみて、どれくらい検索されているかなどで状況を把握することもできます。このキーワードで探されそうだなと思うものを実際に入れてみてください。私のパン教室の時の最重要キーワードは、天然酵母、パン教室、横浜でした。あなたの教室はどうやって未来の生徒さんに探される予定ですか？そして、検索結果の1ページ目にはどんな教室が並んでいるか。それを知るだけでも、 あなたが比較される教室の特徴がわかり、あなたの教室をどのような見せ方をすればいいのかなどのヒントが見えると思います。コラム。本当はオタクな私が本を書く理由。今の私のキラキラしている姿を見ている方にはおおよそ想像がつかない過去の話、私の幼少期のお話です。その頃の私はおそらく今風の感覚で言うとオタクな女子だったと思うのです。私の小学校中学校あたりは同級生の家庭格差を感じるほど貧しい暮らしをしていました。唯一の習い事はそろばん。なぜそろばんを習うことを選んだのか今となっては不明ですが、玉を弾いて計算する、そして暗算のメカニズムにも興味を覚えたのかもしれません。しかしながら途中で自分が飽きてしまったことと家計の事情もあって人知れずフェードアウトした幼少期の習い事の記憶です。同級生が普通に通う塾にも行けるお金がなかったので、お小遣いから参考書を買って自分で教科書と照らし合わせながら宿題を解いたり勉強したりしていました。当時の小学生の女の子がハマるサンリオのキャラクターグッズやディズニーのミッキーにも興味を持たず、芸能人のジャニーズグループの誰が好きかどうかなんて全く興味を持たない女子力に欠けた学生時代を過ごした私、はためから見たらかなり変わった女の子だったと思います。世間一般的にはいわゆるネクラオタク女子、経済力がないと友人と同じ遊びをすることができませんよね。それこそ遊園地に行くにもフルーツパーラーに行くにもどこに行くにもお金がかかります。極力お金がかからない遊びを選んでいると、図書館で本を借りて本を読むか、同級生の男子とスポーツをするか、ドッジボールとかサッカーとか鉄棒とか、まあそれぐらいが選択肢になってきます。そう、私はお金がかかる女子との遊びよりお金がかからない男子との遊びの方がもともと多い人でした。だからクラスでも少し異質な存在、女子のグループにはどこにも属さず男子とも普通に遊ぶ、普通ならいじめに遭うような生活っぷりでしたが、いじめられた記憶はありませんでした。何か我が道を行く的なオーラが同級生を圧していたのか、同じ年代の同級生よりも世の中を達観しているように見えたのか、同級生から相談事はよくされていたような気がします。私自身そんな境遇に対してさほど悲観したこともなく、この状況をどうすれば脱出することができるのか、大人になったらどうやってお金を稼げるようになれるのか、そんなことを子供なりにうっすら考えていたのです。そんな学生時代を過ごした私は、もともと同級生に比べて本をたくさん読んでいたため、読書感想文などで表彰されたりすることも多かった記憶があります。単純に語彙集があったからだと思いますが、そんな背景もあり、自分は文章は人よりも少しは書ける方なのかもしれないとうっすらとした自覚はありました。かといって本を出版するとか作家になるとかは当時は全く思っていなかったのです。お金を使わないで冒険旅行をするのには本を読むことと文章を書くことがいいイベントでした。小学5年生の時にファンタジーを書きました。400字詰め原稿用紙で80枚くらいの物語です。今でいう分かりやすい本のイメージだとハリーポッターのような童話だったと思います。魔法少女のお話、自分の現実をその世界に投影して夢を見たかったのかもしれませんね。そんなことをしているうちに、私は自分の心をだんだんと文章で表現していくようになりました。多感な思春期です。私も好きな人ができたりして心が躍るようなワクワクする体験をしたり、大好きだった人に振られたり、そんなアップダウンする気持ちも日記に思いを綴ったりしていたのです。 時が経ってその日記を見ると、よくもまあそんなに熱中していて、恥ずかしげもなく恋愛の世界に没頭していたものだなぁと、冷静な私が見ると思ったりすることもありました。ただ、今振り返ると、熱中する情熱と冷静に見る均衡という感覚を、文章を書き読むことで自然と身につけたように思います。いわゆる普通の学生ができるような友人付き合いをお金の制限により選択できなかったことが、逆に私に無限の可能性を開いてくれる文章を書くことに向かわせてもらえたことが、今の私を作ってくれていると思うと、ラッキーだったなぁと感じています。どんな環境でも、人には必ずギフトはもたらされている。それを無意識でもいいから受け取っていることが大事だと、大人になって感じるようになりました。私が内面を吐露するような文章は、時に自分の体をえぐって書くような感覚に近い時もあり、書き終えるとぐったりするような倦怠感に襲われることもあります。ただ、そういう文章は読み手にとっての共感力が強く、私の文章が同じような境遇にいる誰かの救いになったり、前に向かうための原動力になることに、いつしか気づくようになりました。そして、教室経営のコンサルタントになってから、5年後に、悩める教室の先生を救いたいという気持ちから、本を出版することを決意して、本を出版したのは、ごく自然な流れだったと思います。そう、私は本を書きたかったのです。その原動力は、誰かの役に立ちたい。その一心で本を書いています。私のスタートは、貧しい暮らしからの読書がきっかけになり、たくさんの知恵を得て大人になりました。友人付き合いも一般的なものではなかったかもしれません。何しろオタク女子だったわけですから。ただ、今考えると、オタクイコール特化した分野に秀でた才能だと確信しています。だからこそ、自分はオタクだと人に告白できず、人知れず活動している方にお伝えしたいことがあるのです。オタク、万歳。平準化した普通なもので溢れている現代こそ、教室の先生はオタクであるべきだと声高らかに伝えたい。そう思う、今日この頃なのです。第2章、オンライン時代の戦略的なウェブ集客ノウハウ。